みんなの広場、大好きな人、川西小学校6年、川田紗恵さん、川西ミニバスの仲間、私の大好きな人、私は5年生の時に川西ミニバスに入りました。入ったばかりの頃は、わからないことばかりだったけれど、みんな優しく教えてくれました。みんないつも元気で、一緒にいると楽しくなれます。練習時間になると、みんな真剣に取り組んで、休憩時間になると楽しく話したり遊んだりしています。大会に向けて力を合わせて練習を頑張っていこうと思います。バスケを教えてくれた監督、コーチや先輩、チームのみんなが大好きです。ミニバスの仲間との写真が載っています。笑顔がいいね。中島美玲ちゃん、令和2年12月23日生まれ、父正也さん、母ルナさん。トマトやフルーツが大好物で、いつも元気な美玲ちゃん。リズムに乗ってダンスするのも大好きで、周りの皆を笑顔にしてくれるね。これからもたくさん食べて遊んで大きくなってね。笑顔の美玲ちゃんの写真が載っています。玉田岳ちゃん、令和6年8月20日生まれ、父近谷さん、母マリンさん。1歳のお兄ちゃんになった岳くん、素敵な笑顔で毎日たくさんの人を幸せにしてくれてありがとう。これからも楽しい思い出いっぱい作っていこうね。笑顔のかわいい岳ちゃんの写真が載っています。八千代文芸俳句、八千代文芸俳句会選。語り部のしわの深さよ配線美、語り部のしわの深さよ配線美、菅野屋照内美代子。一心に旗打つ妻の日焼け顔、一心に旗打つ妻の日焼け顔、くげた川村栄子。風鈴や世の混迷を嘆く音、風鈴や世の混迷を嘆く音、新井片野美沙夫。遠雷を聞き手農夫があぜに立つ、遠雷を聞き手農夫があぜに立つ、松本野口雅子。日焼け顔ずらりと並ぶ孫5人、日焼け顔ずらりと並ぶ孫5人、塩本田村充。地鎮祭若き宮司の薄衣も、地鎮祭若き宮司の薄衣も、小屋倉持ゆき子。草刈りや轟音響く朝ぼらけ、草刈りや轟音響く朝ぼらけ、大里山中康夫。三枚の音を聞きつつ食べるところてん、三枚の音を聞きつつ食べるところてん、下妻氏神保武雄。短冊に静かな日々とトカラカナ、短冊に静かな日々とトカラカナ、佐野ためがいたけこ。短歌、エアコンに負けじ魂扇風機、律儀首振り昼寝鈴風。エアコンに負けじ魂扇風機、律儀首振り昼寝鈴風。太田山口正明。我が思う 希望も叶う年となり、風の吹くまま人生終われ、我が思う希望も叶う年となり、風吹くまま人生終われ。大都神殿、山本佳子。朝顔は昼ごろまでに頑張って、お先ごめんと早じまいなり。朝顔は昼ごろまでに頑張って、お先ごめんと早じまいなり。塩本、小倉敏夫。灼熱の 8.15 から早やそじ、民の苦しみ記憶に残さん。灼熱の 8.15 から早やそじ、民の苦しみ記憶に残さん。足ヶ谷、須沢哲夫。みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。問い合わせ、秘書課広報 PR 係、内線3530。以上、みんなの広場でした。八千代町公式 YouTube チャンネルでショート動画を更新中。現在、八千代町公式 YouTube チャンネルで八千代町の PR ショート動画を更新しています。ぜひご視聴ください。動画の一例、代打うまくて。八千代町の特産品や飲食店を紹介するシリーズ。代打はダメだという意味です。食べ物が美味しくて言葉にならないときは、ぜひ声に出してみてください。〇〇を踊りながら八千代町クイズ。八千代町イメージキャラクターの花丸くんがダンスをしながら八千代町にまつわるクイズを出題します。いいとこアット八千代町。八千代町の施設や観光地などを紹介するシリーズ。アットマークはアットと読み、場所を表す AT でアットと、茨城弁であるよう意味するアットをかけています。なお、この他にも様々な動画を公開予定です。以上、八千代町公式 YouTube チャンネルについてでした。町長コラム、ボリューム59。驚きのマレーシア。先頃、関東町村会主催の海外行政調査に参加いたしました。行き先はマレーシアです。12名の町村長により構成された調査団でありますが、日本と密接な成長著しい国、マレーシアという魅力に大きな期待を持って出かけてきました。首都はクアラルンプール。所要時間は7時間。人口3470万人。GDP 世界第39位。名前の由来は山脈のある土地。国民の平均年齢32歳。近代化された都市と大自然が残る美しい国です。最初の公式訪問は日本政府観光局でした。インバウンド拡大を目指す取り組み、インバウンド観光情報の発信 PR の仕方というテーマの調査です。日本政府データによりますと、2024年の訪日、マレーシア人数は51万人、消費額は1086億円ということで、訪日客数、消費額ともに過去最高ということです。国際市場の中で、いかに各 地方自治体が受け皿としての役割を果たすかということで、担当者から政治経済の流れ、マレーシアが日本に何を求めるか、今後の展望、日本の果たすべき役割などの説明がありました。インバウンド施策で期待できるのは経済的なメリットであり、インフラ整備、交通アクセス、外国語対応可能な人材確保、メディア活用や観光 DX など様々な視点での改善が必要になります。我が八千代町の立場や課題などが素直に理解できました。次の訪問先はマレーシア政府の戦略的投資助成機関であり、未来都市環境を民間レベルで実現するシンクシティ団体です。テーマはアジアから未来の都市を考える、マレーシア発シンクシティの考え方です。活動の趣旨が公共空間を市民一人一人が使いこなせるようにですが、これを八千代町に置き換えると、まさに隙間空間を有効に利用するという機能向上と美しい環境整備とコミュニケーション形成という大きなメリットが生まれます。八千代町という農村空間にこの考え方を活用したなら、まちづくりに新たな視点の取り組みができるはずです。自分たちの住む町の魅力を住む人たちの目線で作り上げる。しかも空き家、空き地、街角のスペース利用を想像し、アイデアを出し、行政や民間とともに実行する。これは面白い取り組みになるはずです。話は変わり、地震のないクアラルンプールの建物の外観、息を呑む高層ビルと夜景の美しさ、他人種文化形成都市ならではの華やかさに接し、また天然ガス、石油の産出国であり、人口増加をたどる国の活力、そして人々の未来志向など想像しますと、マレーシアという国は今後大きく発展するであろうと思わずにはいられませんでした。以上、町長コラムでした。担当は小竹美佐夫でした。
お知らせ版。お知らせ。令和7年度行政相談月間。9月1日月曜から10月31日金曜は行政相談月間です。毎日の暮らしの中で道路標識が分かりにくいので改善してほしい、通学路に危険な箇所があるなど困っていることはありませんか？八千代町では総務大臣から委託された行政相談員が相談を受け付けています。相談は無料で、秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。なお、総務省茨城行政監視行政相談センターでも相談を受け付けています。八千代町の行政相談委員、兵庫沼端新井武雄さん、電話0296-30-2755、問い合わせ総務課総務法制係内線3220、総務省茨城行政監視行政相談センター、電話0570-090-110。働くことの悩み無料相談会。働きたいけどどうすればいいの？など就職の不安や悩みを 話してみませんか。日時9月18日木曜午後2時から4時。場所中央公民館1階会議室。対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの人または保護者関係者。申し込み期限9月17日水曜午後4時。問い合わせ茨城県政若者サポートステーション電話0296-54-6012。心の健康相談。ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時9月19日金曜午後1時30分から4時30分。場所保健センター。相談料無料。申し込み方法前日までに電話で予約。完全予約制。問い合わせ保健センター電話0296-48-1955。健康づくり講演会。日時10月8日水曜午後1時30分から午後3時。場所中央公民館大ホール。内容笑いと健康。たくさん笑って免疫力アップ。講師社会人落語家二松亭ちゃん平氏。茨城キリスト教学園高等学校教諭。申し込み方法8月15日号の各行政区回覧板での申し込み書に氏名を記入または電話で申し込み。申し込み期限9月12日金曜。問い合わせ保健センター電話0296-48-1955。屋外広告物の表示には許可が必要です。街の中にはさまざまな種類の屋外広告物があります。屋外広告物は町の良好な景観の形成と公衆に対する危害防止の点から表示場所や大きさなどが規制されています。屋外広告物を表示するときは原則として市町村長の許可を受けることが必要です。また屋外広告物は種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示する場合は更新許可の手続きが必要になりますのでご注意ください。問い合わせ都市建設課都市計画係内線2420。令和7年国税調査を実施します。国税調査は生活環境の改善や防災計画など私たちの生活の身近なところに役立てられるデータを得るために必要な国の最も重要な統計調査です。国から委嘱を受けた統計調査員が調査票を配布に訪問しますのでご理解とご協力をお願いします。調査基準日10月1日水曜。調査対象町内に住んでいるすべての人および世帯。回答方法紙調査票郵送またはインターネットで回答。回答期限10月8日水曜。なお回答内容は統計作成に関する目的以外に使用することはありません。国税調査を装った語り調査にご注意ください。できる限りインターネットでの回答にご協力お願いします。問い合わせ町づくり 推進課企画係内線3410。シルバー人材センター庄司ふすま張り講習会の開催。この講習会は厚生労働省茨城労働局の委託を受けて実施するもので、高齢者の就業を支援します。日時9月24日水曜、25日木曜、各日午前10時から午後4時。場所、下妻地方公益シルバー人材センター作業所、下妻市立下妻公民館内。内容、庄司ふすま張りの基本を実技を通して学ぶ。対象者、令和8年3月31日時点で満60歳以上で、シルバー人材センターの会員になって就業する意欲があり、全日程参加可能な人。定員10人。参加費無料。申し込み方法、シルバー人材センター窓口で所定の用紙を提出して申し込み。申し込み期限9月10日水曜。問い合わせ、下妻地方公益シルバー人材センター、電話0296-44-3198。コンビニ交付サービスの一時停止について、業務メンテナンスのため住民票、印鑑登録証明書、所得証明書、町県民税課税、非課税、証明書のコンビニ交付サービスを停止します。停止期間、10月3日、金曜から7日、火曜。問い合わせ、戸籍住民課住民係、内線1120、税務課納税管理係、内線1510。軽自動車税用住所証明の廃止について、住民基本台帳システムが国の標準仕様に準拠したシステムに移行することに伴い、軽自動車税用住所証明無料が令和7年10月3日金曜をもって廃止されます。10月6日月曜からは住民票の写し、有料をご利用いただくことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、住民票を本人同一世帯員以外が請求する場合は、委任状が必要になります。問い合わせ、戸籍住民課住民係、内線1120。土曜日の時間外窓口業務を休止します。業務メンテナンスのため、土曜日窓口業務を休止します。当日はマイナンバーカードの予約者交付業務も含め、すべての土曜日窓口業務を休止しますので、ご注意ください。休止日、10月4日土曜。問い合わせ、戸籍住民課住民係、内線1120。9月の納税等、固定資産税第3期、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、納期限は9月30日火曜です。問い合わせ、税務課内線1510、国保年金課内線1220、または内線1210。
募集、介護助手養成講座受講者募集。日時9月12日金曜 午前10時から午後4時。場所、農村環境改善センター会議室。定員20人、先着順。受講料、無料。持ち物、筆記用具、飲み物、昼食、上履き、動きやすい服装。なお、申し込み方法など詳細は、二次元コードの茨城県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、茨城県社会福祉協議会、電話 029-244-4544。 ハイキング参加者募集。日時10月19日日曜午前5時45分出発。場所、谷川岳。天神平周辺ハイキング。集合場所、総合体育館前。参加費6000円、ロープウェイ代含む。申し込み期間、9月14日日曜午前9時から30日火曜。申し込み方法、参加費を添えて総合体育館窓口で申し込み。定員30人、先着順。なお、1人の申し込みで2人分まで参加可能とします。問い合わせ、総合体育館。電話 0296-48-2469。 介護予防元気はつらつ健康塾参加者募集。運動によって体力アップ、能力アップ、笑顔力アップを目指しませんか？楽しく体を動かし健康について学びましょう。実施期間、令和7年10月21日火曜から令和8年3月3日火曜。週1回、全15回。午前9時30分から11時。場所、中央公民館1階高齢者研修室。対象者、町内在住の65歳以上で要介護・要支援認定などの認定を受けていない人。内容、ストレッチや筋トレ、リズム運動、健康講話。定員20人、初めて参加する人優先、先着順。参加費、全日程分2000円。申し込み期間、9月8日月曜から10月10日金曜。申し込み方法、電話または窓口で申し込み。なお、申し込みをした方には後日詳細を通知します。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1310。催し物、動員1万人規模、野外音楽フェス八千音開催。茨城県内の若者が多数出演する音楽ライブと、合計70店舗を超えるグルメやアクティビティコーナーなど、お子様からご年配の皆様まで楽しめるイベントです。日時9月28日日曜午前10時から午後7時。雨天決行、好天中止。場所、町民公園。入場料無料。出演者、力士団イバラッパーフィーチャリング渋谷直樹、 AGAG、 幕の内桂ほか6ステージ展開。出演者、赤い布通り、株式会社美里、里香ぶどう園、高島畜産、豆腐屋高橋、中里製菓店、ファーム八千代、マルコロたい焼き、八千代町国際交流ワイファ、柳県の焼きそば、マリン、ラナ、八千代ラス、 八千代キッチンほか。なお、詳しくは二次元コードの八千代公式サイトをご覧ください。問い合わせ、産業振興課地域振興係、内線2310。人口と世帯数、8月1日現在、人口29,53人、うち外国人2108人、男11,082人、うち外国人1,544人、女9,871人、うち外国人564人。世帯数8,534世帯、うち外国人世帯1,808世帯。防災行政無線の放送内容は電話で確認できます。電話0296-49-4321。役場へのお電話は代表番号におかけの上、電話交換担当に内線番号をお申し付けください。電話0296-48-1111。以上、お知らせ番でした。担当は小野里節子、為貝弘子でした。9月は防災月間。防災レシピ、麻婆ご飯4人分。材料、括弧 A、 米2合、水 500cc、 乾燥野菜 30g、 煎り大豆 45g。 以上、括弧 A。 麻婆豆腐の素1袋、64g。 作り方、1、米は30分以上水につけておく。2、フライパンに括弧 A を入れ蓋をして火にかける。3、強火にし沸騰したら中火で10分煮込む。4、蓋を取りご飯を上下に返す。5、5分間蒸し、麻婆豆腐の素を入れ、混ぜ合わせる。6、季節に合わせトッピングする。合計2,565キロカロリー。食品成分、リン、炭水化物、タンパク質、ビタミン類、食物繊維、カルシウム、マグネシウム、鉄、カリウム。考案者コメント、簡単で美味しく作るために麻婆豆腐の素を使用しました。季節に合わせたトッピングとして、冬は体を温めるため生姜や唐辛子、夏は体を冷やすためきゅうりの漬物がおすすめです。ホットドッグパンケーキ4人分。材料、括弧 A、 ホットケーキミックス 200g、 牛乳または水 200cc、 魚肉ソーセージ2本、マヨネーズ大さじ2、コーンカップスープ1袋。以上、括弧 A。 粉チーズ、トマトケチャップお好み、水 100cc、 アルミホイルまたはオーブンシート。作り方、1、括弧 A をすべて混ぜ合わせる。2、フライパンにアルミホイルまたはオーブンシートを敷き、括弧 A を流し込み、粉チーズをお好みで振る。3、フライパンを温め、アルミホイルとフライパンの間に 100cc の水を入れ、中火で5分間蒸した後、弱火で10分蒸す。4、お好みでケチャップを添える。 合計1437キロカロリー。食品成分、カルシウム、タンパク質、DHA、食物繊維、ベータカロチン、ビタミン類。考案者コメント。朝食やおやつに最適。魚肉ソーセージ、コーンカップスープを小豆、干し芋、バナナに変更しても美味しく召し上がれます。
お願いします。
レシピ考案者、JA 上層光、女性部、八千代支部、野村美智子さんより、材料はすべて常温保存できるものを使用し、栄養バランスが良く、主食にもおやつにもなる防災レシピを考案しました。災害時など、心身ともに疲れているときは、栄養価の高い食材を使い、食べ合わせにより必要な栄養を取ることが大切です。ストレス軽減と生きる気力、体力をつけ、日常生活復帰の活力となるよう、思いを込めた防災レシピになります。また、普段からできることとして、好きなものや食べ慣れたものをローリングストックしておくことをお勧めします。期限の確認も忘れずにしましょう。ローリングストックとは、普段食べているカップ麺や缶詰、インスタント味噌汁など少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費して、食べたらその分を買い足すことです。以上、防災レシピでした。担当は為貝ひろ子でした。これで恋の広報八千代2025年9月号ナンバー791を終わります。